昨年の8月から始まりましたこのハイデルベルク信仰問答による説教も、いよいよ大詰めを迎えまして、今日とそして来週の日曜日を残すのみとなりました。この公開説教の途中で、先月でありましたが、牧師である父を神様のもとに送りました。父は、使わされた教会で、実に十数年このハイデルベルク信仰問答の説教を続けておりました。ですから私がこのハイデルベルク信仰問答の説教を始めたということを知って、父はとてもその時喜んでいたようであります。道路者ですので、父とはですね、よくこの教会の牧会の話やこの神学的な話をよくいたしました。で、時々会話の中でやはりこのハイデルベルク信仰問答の話題になることがあります。で、父はこれは奥が深いと、どんなに繰り返しても尽きることはないんだということをよく言っておりました。それにしてもですね、よく十数年もこれを繰り返し続けられるものだと思います。良いと思うことはとことんこだわるという、これは父の性格でありますけれども、それが出ているのではないかというふうにも思います。その父の使わされていた教会の若い青年がいるんですが、彼とちょっと話をしておりましたら、彼はですね、この父のハイデルベルク信仰問答の説教以外の説教を聞いたことがないということで、説教というのはこういうものだ、信仰問答を用いて、なされるものなんだというふうにこの、思い込んでいるようであります。それだけ、これにこだわって、いたんだなというふうにこう思うんですね。病気のために、講壇に立つことが、できなくなりますと、私がこのハイデルベルク信仰問答の説教をしておりましたから、これ幸いにということで、その説教を送ってくれと言って、その自分の教会で私の説教を用いて、おったようです。8月の最後の日曜日の説教が、キリストの昇天のところだったようで、その礼拝のあと、周りの人たちに、僕は昇天するんだから安心だというふうに、周りの人たちに言っていたそうであります。自分でも振り返ってみて、このハイデルベルク信仰問答の説教というのは極めてこれは教理的な説教だと思います。しかしですね、この教理というのは御言葉で支えられていて、ですから結局は御言葉を語ることになるわけなんですね。そしてこの御言葉はハイデルベルク信仰問答が最初の第一問で語っていること、ただ唯一の慰めである、私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであることです。この部分にやはり集中していくのだと思うんです。最後病床でですね、私たちが駆けつけた時はほとんど意識のない状態でありましたけれども、私は父にロマ書の御言葉とそしてこのハイデルベルク信仰問答の第一問を読んで聞かせました。妻はですね、その時父が目に涙を浮かべていたというふうに言っております。 魂の底から慰めを受けていたと思います。私たちは日曜日に教会に集まって礼拝を守るわけですけど、御言葉でそこで御言葉に私たちは預かります。で、御言葉に預かるということは同時にそれは神様から慰めを受けるということなんですね。で、その慰めというのは時が経てば忘れてしまうような陳腐なものではありません。永遠の慰めです。この地上と天上を貫いて私たちが死んでも持っていける、そういう慰めです。毎週そういう慰めを聞いて一週間を始めることができるということはとても幸いなことだと思います。で、これはこの説教者の語りのうまさとかテクニックの問題ではないんですね。あの先生は説教が上手だとか下手だとかっていうことでもない、難しいとか分かりやすいっていうことでもないんです。語られる御言葉そのものにすでに慰めがあるんですね。先日ある、教会の、教会規則というのが、ある、まあ、どの教会にも教会規則がありますけれども、その教会規則を見ておりましたら、こういう言葉がありました。福音の純正を保つ。純正というのはこれは純粋の純に正しいということですね。純正を保つ、それがこの教会の姿勢だと言ってその教会規則に謳ってあるんですね。福音の純正という言葉を聞いて私は初めて聞きました。とても良い言葉だというふうに思うんです。福音が純粋に語られていればそこにはすでに慰めがあります。ハイデルベルク信仰問答にはまさにこの福音の純正ですね、福音を混じり気なく私たちに伝える言葉がこの中には散りばめられています。私たちもですから素直な心でこれを受け取っていきたい、読み取っていきたい、そこにすでに慰めがあるということ、そこでは説教を聞く回収もまた語る説教者自身も共に慰められるという体験をいたします。まあ、ここに来て最後にようやくですね、このハイデルベルク信仰問答の説教というのは何たるかというのをその本当に一端が見えてきたような気がいたします。おそらく父もですねこれを追い求めながら繰り返し毎週の講談に立っていたのだというふうに思います。来年2013年はですね、このハイデルベルク信仰問答が世に出て450年という節目の年になります。私たちの教会がそのような節目の年を前にこの慰めの言葉に聞き続けてきたということは、これは神様の深い摂理導きであります。また、いつかですね、機会があればこの信仰問答をもう一度私も説教してみたい、語り直してみたいというふうに考えております。さて、今日与えられたこの問答のところに聞いてまいりましょう。今日は第52主述問127のところですね、ここだけを今日はご一緒に読んでいきたいと思います。で、ここは、主の祈りの6番目の祈り、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、この祈りについて、教えているところです。主の祈りの最後の祈りというのはこの試みからの救いを祈る祈りなんですね。この試みとは一体何かであります。そこがまず最初の問題です。まあ、この試み、これは、誘惑というふうにも理解されることがあります。 で誘惑と言いますと、例えばそうですね、ダイエットをしている人がですね、こう誘惑に負けて、たくさん食べてしまったというようなこと、あるいは何か我慢しているんだけども、我慢できなくてそれを破ってしまうという時ですね、そういった時にこの悪魔のささやきがあるとか、誘惑に負けるというようなことを言います。しかしですね、ここでの試みというのはそういうレベルの話ではもちろんありません。これは極めて信仰的な試みのことです。つまり信仰においてしか経験することがない試み、そういうふうにこう言ってもいいと思うんですね。私たちが信仰に生きるっていうことはどういうことかというと、それはそこで神様との関係を持っているということです。で、その神様との関係をそこから私たちをこう引き離していくんですね。それがこの実は試み、誘惑ということなんです。10月に入りましたけれども、この10月というのは私たちの教会、プロテスタント教会にとって特別な記念の時、それは宗教改革の記念の月になります。1517年10月31日に、マルチン・ルターが、その改革の発端となる事件を起こしました。皆さんもご存知と思いますけれども、95箇条の、質問状ですね、彼も当時自分が属していた、ローマカトリック教会に対して、出したわけです。それからがもう戦いの日々でありました。そういうことを始めなければもちろん何事もなかったと思うんですね。彼は平穏で静かな人生を、送っていったと思います。おそらく彼は大学の教授でしたから、神学部の教授として最後まで、勤め上げたのかもしれません。しかし彼は黙っていることよりも戦う方を選びました。黙っていることの方が我慢できなかったんですね。で、それはこのサタンの試みにまさに屈すること、そのように彼はこう捉えていたんだと思います。黙って悪魔に屈するよりは抵抗する、プロテストするですね、そのことを選んだ。で、まさにこの抵抗というのが私たちプロテスタント教会の精神なんです。抵抗というのは何か世の中に抵抗すると反社会的になるということではないんですね。それは悪魔に対して抵抗していく、罪の力に対して抵抗していく、それが私たちの精神です。プロテストなんです。で、こういう戦いというのはですね、私たちが信仰を持たなければ経験することのないもので、信仰を持ったがゆえに私たちはこういう戦いを経験しなければなりません。必ず経験することになるんです。私たちが神様とのつながりを強くすればするほど、そこから引き離そうとする悪魔の誘惑もまた強くなります。これは真実なんですね。私たちはそのことを損をしたと思うんでしょうか。けれどもこの戦いを経なければ私たちの信仰というのは全く意味を持たなくなる。この戦いを経験しなければ私たちは完全に悪魔の支配のもとに置かれてしまうということになります。では、悪魔はどのように私たちに迫ってくるのか、今日のこの信仰問答に注目をしたいと思いますが、まず前半のところを読みたいと思います。第6の願いは何ですか。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえです。すなわち 私たちは自分自身あまりに弱く、ほんの一時立っていることさえできません。その上、私たちの恐ろしい敵である悪魔やこの世、また自分自身の肉が絶え間なく攻撃を仕掛けてまいります。恐ろしい敵である悪魔やこの世、また自分自身の肉、そういうふうな表現があります。悪魔という言葉が出てきますけれども、これをどういうふうに私たちが理解するかですね。で、宗教改革者のカルバンという人はですね、この悪魔といっても罪といっても大して違いはないというふうに彼は言います。で、ただですね、マタイによる福音書を見ますと、主の祈りのところを見ますと、悪いものからお救いくださいというふうに言うんですね。悪いものとはっきり擬人化して言っていますね。またシエスが荒野で、誘惑をお受けになるという話が福音書には必ず最初のところに出てきますけれども、その時にも誘惑するものとしてはっきりと描かれているわけです。ですから、この罪の力っていうのはですね、こう何か抽象的なものではなくて、非常にこの具体的な存在として、私たちにこう迫ってくるんだということですね。なんだか私たちはこの罪ということを精神化してしまう、あるいは単に心の中の問題というふうにこう片付けてしまうことがあるんですね。けれどもそうではなくて、はっきりとしたそういう存在、神様から私たちを引き離そうとする力が働いていくんだということ、これはまさに脅威な、そういうこの力と力のこのなんて言うんでしょうね、せめぎ合いといいますか、葛藤の中に私たちは常に立たされているということを忘れてはならないというふうに思います。罪っていうことを絶対こう軽く見てはいけないんですね。先ほど読んだこのエフェソの信徒への手紙のところですね、ここにもこういう言葉があります。エフェソの信徒への手紙ですね、このところに、6章の12節ですね、私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の支配、世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。ですから、そういったその暗闇の世界の支配者っていう、はっきりしたそういう何かこの力が働いている、あるいはですね、このペトロの手紙というところにこういう言葉があります。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っていますと。ですね。まさにそういう力が働いている、私たちはそういう戦いの中に置かれるということです。そしてこの悪魔のこの策略といいますか、この私たちに向かってくる仕方というのは非常に巧妙なんですね。この信仰問答では悪魔と並べて、この世、そして自分自身の肉というふうにこう言っております。この世というのは一体何かですね。それは悪魔に支配された世界、世の中というふうにこう理解してよいと思うんですね。で、この根拠となった聖書の言葉は、ヨハネによる福音書の第15章のところにある言葉です。こういう言葉です。あなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。ですね。私があなた方を世から選び出した。世から救い出したというふうに言っています。また、ヨハネ福音書の最初のところを見ましても、こういう言葉、言葉は世にあった、世は言葉によってなったが世は言葉を認めなかった。言葉っていうのはこれはイエス・キリスト まあ、そういうふうにこう理解してもいいんですけども、そのキリストを世は認めなかったですね。ですから、まあ、まさにこう反キリストといいますか、キリストに敵対するそういう世のことであります。まあ、考えてみますと、私たち住んでいるこの生活している世の中にはですね、私たちを神様から引き離すものというのは数限りなく無限に存在している、そういうふうに言うことができます。で、時にそれは私たちが大切にしている必要としているものの形をとって私たちに迫ってくるんですね。例えば仕事であったり、また家族である、そういったものもまたこの悪魔の手の中に置かれてしまう、そして私たちを神様から引き離す道具になってしまうということになります。仕事や家族すらそれを絶対化するときに、それは私たちを神様から引き離す勢力となります。これは福音書にですね、主イエスが、あるときに、主イエスの母親マリアですね、母親とそして兄弟たちがやってきた。で、その時にシエスがその、まあ、自分の母マリア兄弟たちに対して、何というかというとですね、私の母とは誰か、私の兄弟とは誰かというふうにおっしゃった。で、そしてその母たちではなくて弟子たちのことを指して、そういうふうにこういうふうに言うんです。ここに私の母、私の兄弟がいる。誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟、姉妹、また母であるというふうに言われるんですね。まあ、こういった話というのは少しシュエスが何かこう、冷たい人のように感じたりするかもしれませんけれども、しかしシュエスはここでとても大事なことを私たちに示しているわけです。で、それは本当の家族とは一体何かということですよね。ただ血がつながっていればそれ家族なのかということ、その血縁ということで家族というのは成り立っているのかということですね。で、そうじゃない、神様を中心としたときに家族は本当に家族になれるんだと。家族を結びつける本当の絆、それが問題なんです。同じ家族でも憎しみ合うことがあります。時にそれは深い断絶となってその家族を崩壊に至らせます。その時に私たちは一体何に支配されているかです。時にそれはこの世の財産、富であったり、あるいは自分のプライドであったりですね、そういったことで簡単に家族というのは壊れてしまう。でもそういったことを利用して悪魔は私たちに働きかけてくるんですね。そして神様から私たちを引き離していくわけです。さらに信仰問答はこの悪魔に並んでもう一つ自分自身の肉というふうに言います。これは一体何を指しているか、この根拠となる御言葉がガラテヤ書のところなんですね。ガラテヤ書の5章の17節のところにこういう言葉があります。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのですですね。まあ、要するにこの霊というのはこう神様の霊のこと、聖霊のことですけれども、これに反するもの、それがこの自分自身の肉っていうことです。で、この肉に支配されていると人間どうなるかっていうと、これはガラテヤ書の今の読んだところのすぐ後のところにこういうふうに書いてあります。肉の技は明らかです。それは姦淫、わいせつ、公職、 偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです。もうこれは別に異論はないと思うんですね。それはまさにこの肉の問題です。でパウロはですね、やっぱりそういったその自分をあのロマ書の中でこういうふうに、私はなんと惨めな人間でしょうかですね。私たちも全く同じ思いを抱くと思うんですね。ですから私たちは絶えずそういう試み、誘惑がですね、外からもまた内側から、こう私の肉ですね、内側からもそれにさらされているということであります。でしかもこういった誘惑に対して信仰問答なんていうかというと、私たちは自分自身あまりに弱く、ほんの一時立っていることさえできません。これが私たちの現実なんですね。そういう誘惑に対して私たちはあまりにも無防備で弱いということです。ですからこの罪に対してですね、私たちは自分で解決できるとか立ち向かえるとかっていう愛に考えて、その自分を過信しては決していけないんですね。自分は大丈夫っていうこの過信が一番、怖いんです。ペトロの話を思い出していただきたい。ペトロが私は決してつまずきません、みんながつまずいても決してつまずきませんというのがイエス様が捉えられるときにですね、言うわけですけれども、その言い張った豪語したペトロがシュエスを知らないというふうに言うわけです。でシュエスから目を覚まして祈っていなさいと言われても、やっぱりみんな眠ってしまうわけですね。心は燃えても肉体は弱いというふうに言われる。まさにその通りです。それが私たちの現実だから気をつけなくてはならない。立っていると思うものは倒れないように気をつけるがよいと言われている通りであります。では私たちはもう何の望みもないのかですね。このまま悪魔の試みに屈してしまうのかいうと、そうではないのであります。ここで思い起こしていただきたい先ほどのヨハネ福音書の御言葉なんですが、私があなた方を世から選び出したですね。この世から私が救い出したというふうに、シュエスは言われます。私たちはですね、この世にもう属しているのではないんですね。イエス・キリストのものにされ、イエス・キリスト救われて洗礼を受けて、私たちは神の国に属するものとされたのであります。キリストによってキリストの体に結ばれて、罪の子ではなく神の子とされた。でだからこそ信仰問答はこの次ですが、確信を持って言います。後半部分のところですから、どうかあなたの聖霊の力によって私たちを保ち強めてくださり、私たちがそれらに激しく抵抗し、この霊の戦いに敗れることなく、ついには完全な勝利を収められるようにしてくださいということです。この確信というのはですね、やはりこの主イエスが共におられる、そこに根拠があるわけです。あれので悪魔の誘惑を退けられたシュエスが、この私と共にいてください。そして十字架と復活によって罪と死を完全に滅ぼしてくださったその主が、この私と共にいてください。ですからもう私たちは勝利をもうその手中に収めているんですね。負け戦ではないんです。完全なる勝利を望み見ながら、なおこの世にあって罪に対抗して抗って生きることができるのであります。 信仰問答では、まあ、この悪魔というのは恐ろしい敵というふうに、しています。確かにそれは恐ろしいけれども、この戦いの決着はもうすでについています。イエス・キリストがあの十字架と復活によって誠の勝利を私たちに賜りました。この勝利のキリストに結ばれているならば、もうこれ以上のことはありません。完全な防備を持ってこの悪魔に立ち向かっていくことができる。どんな試みの時も、誘惑の時も、勝利を信じて私たちはこれからも前進していくことができるのです。神の国に向かって、やがて来るその終末に向かって、私たちはこの勝利の列に私たちは加えられているということ、その喜びをまた今日は共に確かめていきたいと思います。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、誠にさまざまな試みの中でふらついてしまう、あなたを見失ってしまう弱さがあります。ほんの一時すら立っていることができない、この私どものためにあなたは御子イエスキリストを与えてくださいました。そしてその命を注いで私どもに完全なる勝利を、あのキリストの勝利の列に連なるものとして私どもを召してくださっていることを心から感謝をいたします。どうぞこの勝利を望み見て、私どもの日々の歩み、確かにさまざまな誘惑がありますけれども、それに抵抗して歩んでいくことができますように、私どもを強め導いてください。この祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、